ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月26日、宮城県仙台市の日立システムズホール仙台シアターホールにおいて、政府拉致問題対策本部、宮城県および仙台市の共催により、拉致問題啓発舞台劇、恵みへの誓い奪還、宮城県仙台市公演を開催しましたところ、遠藤宮城県副知事は次の通り挨拶しました。
ただいまご紹介をいただきました宮城県副知事の遠藤でございます。拉致問題啓発舞台劇公演、恵みへの誓い奪還、仙台市公演の開催にあたりまして、地元主催者として一言ご挨拶を申し上げます。本日は平日にもかかわらず多くの皆様にご来場いただきまして誠にありがとうございます。この舞台劇を共同で開催していただきます政府拉致問題対策本部および仙台市をはじめ、準備段階から多大なご協力いただきました北朝鮮に拉致された日本人を救出し支援する宮城県議の会の皆様、北朝鮮に拉致されたすべての人を救出する宮城の会の皆様、並びに関係団体の皆様に対しまして、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。また仙台育英学園高等学校様からは、拉致問題対策本部主催の作文コンクールで渡辺道夫さんが最優秀賞を受賞されました。本日はおいでになられておりませんが、この場をお借りいたしまして紹介をさせていただきます。さて、現在拉致被害者として17名の方々が日本政府に認定されておりますが、このほかに拉致された可能性のある方として特定失踪者と呼ばれる方々が全国で約470名いらっしゃいます。この特定失踪者の中には、本県上町出身の早坂克夫さん、山本町出身の岩佐虎夫さんのほか、宮城県内で失踪された方など含まれており、そのご家族、ご親戚が救出に向けた活動を懸命に続けていらっしゃいます。北朝鮮による日本人拉致問題は、日本国民にとって最重要課題であることはもとより、宮城県民にとっても関係の深い問題でございます。現在、政府と北朝鮮との交渉は膠着しており、私自身、非常にもどかしい思いを抱えております。今回の舞台劇公演は、拉致問題が重大な問題であるということを、県民の皆様により深くご理解いただきますとともに、政府、地方自治体、関係機関、そして県民の皆様が一丸となって、拉致問題の早期解決を求めているということを北朝鮮に示し、一日も早く拉致被害者の帰還を実現させたいという思いから開催に至ったものでございます。どうか皆様、この拉致問題を自分自身の問題として考え、ご家族のご心痛を推し量り、世論の声で一刻も早い解決を後押ししていただければ幸いと存じます。この舞台劇公演を通じまして、 県民の皆様の拉致問題に対する認識が深まり、拉致問題が一刻も早く解決することを強くご祈念申し上げまして、挨拶とさせていただきます。
また拉致被害者ご家族の増本照明氏も次の通り挨拶しました。
皆さんこんにちは。今紹介いただきました家族会元事務局長の増本です。これが姉ルミ子の写真です。最初に公表したのは拉致される直前に薩摩湖で撮った写真だったんですが、どうもサングラスかけて帽子かぶってるのでルミ子らしくないなと思って、この写真に、もう今は変えてますが、この写真、奥戸由紀子さんに私の姉が最初に会った時にこの写真を提示して、その時に由紀子さんが、あ、ルミちゃんだっていうふうに言われたそうです。まあ、それだけルミ子の、印象がこの写真に、集約されてたのではないかというふうには思います。最初に言うべきでした。本当に宮城の皆さんには署名活動ほかいろいろな面でご協力をいただいて感謝しております。今回もオミクロンの中これだけの方に来ていただき、そして開催できたことを非常に喜んでおります。今年でもう拉致禁傷日が拉致を認めてから20年になるんですけれども、私この舞台劇を見たのが10年ちょっと前だと最初に見たのがと思いましたけど、自分のその想像力の欠乏なのか、鈍感な部分なのか、最初に見た時にはなかなかそのこの舞台劇の意思とかそういうものがはっきりしませんでした。まあ徐々に何回か見てるうちには理解ができたんですが、この20年その間に私も父が亡くなった10月17日の前後のことも思い出しまして、もう本当に10月12日でしたかね、延命措置をするために送還するんですけれども、その直前に父が言っていたことを思い出しました。父は夢の中のような、その風景が目の前に見えているんでしょう。姉ルミ子と市川修一さんが肩を寄せ合って、頑張っている。そして、刀だ、日本刀だというふうに言ってましたけども、刀で切られても切られてもあいつらは大丈夫、生きてるという言葉を言いました。それは私に言ったのかどうか分かりません。目の前にいる姉のその幻に向かって言ったのかもしれません。そして最後に、俺は日本を信じる、だからお前も信じろ、その言葉を最後に送還をしました。送還をするときには涙をやはりこぼしていましたけれども、自分の死を確信したんでしょう。涙を流していたことを思い出しております。その意味でこの舞台劇 その収容所へ、これからご覧になる方はお分かりになるかもしれませんが、収容所でめぐみちゃんやしげるさん役の方たちが鉄砲で撃たれても撃たれても立ち上がって、そして希望に向かって突き進んでいくという点で、拉致被害者家族の思いを具現化しているように感じます。生きててほしい、いや絶対に生きているというその被害者家族の思いを信瀬監督脚本の中で表してもらっているんではないかと思っています。ぜひこの拉致事件、皆さん決して忘れないで、本来ならばこの日本で幸せに暮らしているはずの拉致被害者のことを考えながら私たちと共に戦っていただければありがたいです。政府に対しても北朝鮮に対しても私たちの声を届けていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
優しいところから英語の始めは
ABC
歌の始めはドレミ
はいドレミ
ドレミ始まりの3つの音ですドレミ
はいドレミ
ドレミファソラシ
さあみんなでドレミの歌を歌いましょう
ドはドーナツのドレはレモンのレミはみんなのミファはファイトのファソは青い空ララはラッパのラシは幸せよさあ歌いましょうララララ はドーナツのド
レ
はレモンのレ
ミ
はみんなのミ
ファ
はファイトのファ
ソは青い空
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は 日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、 夜12時、12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。